じゃあ祝福の祈りの時を持っていただきます。
皆さんおはようございます。私たちの教会につながる人生の先輩の方々のためにひととき祝福の祈りを捧げたいと思います。この修法の後ろを見ますと、鴨千恵子さんをはじめとして28名の方々のお名前が連ねられております。まあ、75歳以上の方々です。どうぞ該当する方々は、前に出られるようでしたらばお出いただけますか。車椅子の方は車椅子のままでどうぞ。どうしても歩行が無理な方はその場でお立ちいただきたいと思いますけれども、早速どうぞここにお並びいただきたいと思います。講壇の近くにもう少しこう近寄っていただけるでしょうか。はい。こちらの方いかがですか。はい。全体にこちらにちょっと寄っていただきましょうかね。はい。はい。ここに名前が載ってなくても、初めておいでになった方でも、私は75以上だという方はどうぞ遠慮なく、この列に加わっていただきたいと思います。真ん中のあたりちょっと混み合ってますでしょうか。まあ、2列でも結構ですが、はい、そのあたりにお並びください。よろしいでしょうか。旧約聖書の中に白川公営の冠とあります。白川公営の冠、それは正義の道に見出される。私たちの心から尊敬するこれらの方々に敬意を表して、また旧約聖書は白髪の老人の前では立ち上がれと書いてありますから、どうぞ会衆の皆様、立てる方は全部お立ちくださいまして、この祈りに合わせていただきたいと思います。はい。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、天のお父様、あなたを褒めたたえます。私たちの国籍は天にある。そこから救い主イエス・キリストがお帰りになるのを私たちは待っている。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。これらの信仰の言葉を自らの告白として言えることを感謝いたします。天のお父様、過去を許し、あるがままに受け入れ、永遠の天国の希望をお恵みくださいまして、本当に感謝いたします。すべてはイエス様の十字架と復活のおかげです。そしてあなたがくださった聖霊が一人一人の心に宿っていてくださるおかげです。私たちの教会にお与えくださった人生の先輩たち一人一人を感謝申し上げます。明治、大正、昭和、平成と時代が移り変わる中で、しっかりとそこを踏み越えてこられた方々、その途上で主イエス様、あなたに出会えて新しい希望と力をいただいた主にある仲間一人一人を感謝いたします。体力の衰えを感じつつも、主を信頼し、家族を愛し、教会を愛して生きていてくださるこの事実を感謝します。その存在そのものから伝わってくる平安と喜びと思って、後に続く者たちを励ましていてくださるこれらの方々を、どうぞこれからも引き続きあなたの祝福で包んでください。健康を恵み、その霊をますます盛んにし、あなたとの交わりの中でさらに慰めと励ましを実感しながら、周りの人たちを 若い者たちを力づけていけるようによろしくお願いいたします。ご家族で主から離れている者たちをどうぞ引き寄せてくださいまして、憂いのないように喜びを持ってやがての日の天国への凱旋を迎えることができるように、与えられた人生の残された年月をイエス様は希望の中、平安の中、大きく強く歩み続けていけるように、皆さんをお助けくださる方、よろしくお願いします。弱っている方にはどうぞ今日こそ新しい活力を今降り注いでくださいまして、聖霊によって癒してくださることをよろしくお願いします。ハレルヤ、あなたを称えます。主イエス様、古来の方々の存在を通してなお誰かがイエス様と出会えるように、その口の証を用いてください。主イエスキリストの皆によって心を合わせて祈ります。アーメン。では皆さんの方を向いてくださいまして、どうぞそのにこやかなお顔を見せてください。そして皆さんどうぞ祝福の拍手を送りください。ハレルヤ。お一人お一人のご紹介は礼拝ではいたしませんけども、午後の、愛賛会の時にね、そこは譲りますが、はい、それではどうぞ、席にお戻りください。よろしくお願いします。そう言ってください。
それでは本日のメッセンジャーは正木茂先生をお迎えしていますが、先生の紹介を山崎先生からしていただきます。
正木先生をもうご存知の方がほとんどなんですが、でも初めてお会いするという方々もあちらこちらにお見えだと思いますので、一言、紹介いたします。先生をご紹介させていただくことは本当に大きな光栄です。加古川は池田で生まれ、高砂の伊保で生まれ変わり、世界に羽ばたく伝道者、正木茂先生です。長年ラジオ関西の朝の番組でラジオ牧師として親しまれましたが、その間も西日本のあちらこちらでたくさんの教会の設立のために力を尽くされました。そして60歳からはアメリカに渡って、15年にわたってアメリカに住む日本人にイエス様の福音を伝えるためにと尽くされたのですね。そしてふるさと加古川に帰ってからも、毎年のように太平洋を飛んで行って飛んで帰って飛んで行って飛んで帰ってですね、そして今のまなおハワイの福音放送のためには番組を作っては送っていらっしゃるんですね。はい、本当にわしのような翼を持った先生だと思います。今日そのようなテーマでもってメッセージいただけること、この群れを力づけていただけること、本当に嬉しく思います。まずは先生、拍手を持って歓迎いたしましょう。ランダムに。
聖書の朗読を入江さんにお願いいたします。
本日の聖書の箇所は詩編103編1節から5節です。旧約聖書925ページ上の段、詩編103編1節から5節です。お読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
おはようございます。私は67年前17歳の時に伊保駅の近くにある岡本さんといううちの家庭集会で初めてそこに行ってイエス様の話を聞いて、その日悔い改めてイエス様を救い主として受け入れました。今日まで67年この教会で育てていただいて、そしてこの教会から全世界に送り出していただいて、今また帰ってきてこの教会に迎えていただいて、母教会でご奉仕できるということはとっても大きな特権です。この尾根瀬谷教会は昭和23年私の家で集会が始まりまして、それからあの林の中に移りまして今日ここまで来たという、でそういう由緒あるというか、そういう教会で今私も迎えていただいてご奉仕できるというのは本当に感慨無量です。皆さんお招きくださったことを感謝します。また今日こうして、敬老の日として祝福のお祈りをしていただいて、本当に過去を振り返りながら感謝して今ここにおります。去年、いや2年前ですね、この敬老の日にお迎えいただいてメッセージさせていただいたことを今思い起こしますが、あの時は後期高齢者という、光り輝いて生きるという、そういう後期ですよと、後期高齢者というお話をさせていただいたことを思うんですが、また同じ日に先生からお招きをいただいてさ、何をお伝えしたらいいんでしょう、後期高齢者ばっかり思い出してどうしたらいいかなとお祈りしている時に、お前は今年84だよと、84ということはわしだよと、わしのごとく生きるという、これをあなたは生きとるんじゃないかと言われて、あ、そうでした。そして私がもう新年と誕生日には必ず読ませていただく詩編の103編1節から5節まで、わしのように新たになってと書かれています。その御言葉をお伝えしようと思って御前に参りました。お祈りします。私がなお滅びないのはエホバの慈しみの月ざりによりてなり、その恵みは朝ごとに新たであり、主の真実は大きい。主よ、今に至るまで滅びないで、こうしてあなたに救われて支えられているのは、ただただ限りないあなたの慈しみのゆえであることを覚えて、御前に心から感謝をいたします。今、あなたの御前におります。主よ、私に語ってくださった御言葉をお伝えできるように、聖霊をもって助け、導いてください。すべての方が和紙のように新たにされて、活力いただいて、この敬老の日を超えている、これら年を超えているそういう方々も、また若い者も、すべての者に上からの恵みと祝福、新しい命を注いでくださるように、切にお願いをいたします。癒し、しもべを顧み、助け、導き、この務めを全うさせてくださいますよ。ひたすらに主の御名によってお祈りいたします。アメン、アメン。皆さん、年が寄ってまいりますと、だんだんこの年寄りの悲哀というのが生まれてきます。どうぞ今日皆さんにこの差し上げたこのレジュメを見てください。一般の老人たちの悲哀、3人の代表者、3つのことについて話していますが、ジョン・ジャック・ルソーという方が書いたこの有名な孤独の散歩者の無双という、その本の中でジョン・ジャック・ルソーはこう言っています。もはや私には兄弟も身寄りもなく、友達付き合いもない。人間の中で最も付き合いの良い、最も愛情深いと思っていたその自分がみんなからのけものにされていると。年寄っていきますと、だんだん孤独になっていくという、そういう心境を表していますね。第2を見てください。フランスのアンドレ・ モーラーという人の書いた老年という本の中にこんなこと書いてあります。老年とは白髪とか顔のシワとかというようなものよりもむしろもう勝負は済んだ、人生は終わったという感情である。その後生きていたって何になるだろうかという虚しさ、これは年を追っていきますと誰もが感じることですね。第三はこのオバステ山という伝説があるのご存知ですか。この年寄りになるともうみんなもう役に立たないから裏の山行って捨てなさいという、そういうあのお殿様の命令でみんな捨てるようになったんですけど、一人の青年はどうしてもお母さんを捨てることができないで家の中に隠しておきました。ところがそのお殿様が縄で鳴った、いや灰で鳴った縄を持ってきなさいというそういう命令を出したんですね。若者の知恵をテストするためでした。誰もその持っていくことができません。ところが一人の青年がちゃんと持っていったんですね。縄で灰で鳴った縄ですね。殿様びっくりしました。どうしてお前こんなことができたんだと言ったら、すみません私隠しとったんですけど、うちの母親その家の片隅に隠してましたが、その母親に聞いたらそんなこと優しいことだ、縄をひで燃やして灰にして持って行ったらいいと言われて、それで灰にして持ってきましたって、それを見たそのお殿様が感心して、いや年寄りもやっぱり役に立つ、その知恵と経験というものはこれは尊敬しなければならないということになって、オバステ山をもうやめて皆年寄りを大事にされたという、まあ、そういうことでこの若い者はその昔はですよ、年寄りを尊敬してました、その経験と知恵。今どうですか。コンピューターしようと思ってもどないしていいかわからん、携帯電話ね、それもどないしていいかわからん、おいちょっとお孫頼む、あのコンピューターどないしたらいいというおじいちゃんそんなことぐらい簡単よって言ってパカパカパカってやったら、もう子供の方、子供から学ばなければならない、孫から学ばなければならないというそういう状態ではないですか。やっと私もそのお孫たちに教えられて、コンピューターを使って、いろいろなことができるようになりました。今ハワイ放送するのにこの録音してコンピューターにプッと入れてチャッチャッチャッてチャッと押さえたらシュッと行くんですね84歳のおじいさんがそんなことやるか本当に自分でびっくりしてますけども、これをみんな教えられたからできたわけですけど、本当にこの若者に尊敬されない、そういうような状態になって、ああという何て言うんでしょうかね、その屈辱感みたいなものを感じる、そういうのが年寄りではないかなと思うんです。けれども皆さん、主を信じているものは違いますよ。イエス様は、私は決してあなたを捨てない、あなたを離れない、一人ぼっちにはしないよと。イエス・キリストは昨日も今日も永遠までもお変わりにならない、その方が一緒に共にいてくださるということをこの信頼している、信じて生活している人はそういう三つのようなところに落ち込むことがありません。本当に幸いですね。ダビデは詩編の103編の1節から5節までの間読んでみてください。主から受けた恵みを一つも忘れるなよと言っています。そしてその恵みを一つ一つ数えています。それ数えながら主を褒めたたえていますね。我が魂よ主を褒めたたえよ、この詩編の103編に7回出てくるんですよ。主を褒めたたえなさい、1節、そして1節に2回、2節にあります、20節の方に飛んでみたらありますよ、21節にもございます、22節に2回も主を褒めたたえよと言っています。 7回ということは完全ということですが、いつでもって、ただ7編だけではなくて、いつでも主を褒めたたえている。それがダビデですね。なぜダビデは主を褒めたたえているか。5つのことをここで言っています。ダビデが主を褒めたたえているすべての恵みに感謝せずに折れないからです。2節から5節まで、すべての不義を許されました。すべての病を癒されました。命が墓からあがなわれました。慈しみと憐れみの冠をかむらせられております。そして生きながらえる限り生涯、一生涯、良いもので満ち足らせられています。全く許し、全く癒し、全く守り、全く愛、全く満足。主は私のすべての罪を許されました。我こそは我自らのゆえによりて何時の罪を消し、とこしえにこれを心に留めざるなれと主は仰せになりました。あなたの罪は全部許されています。恵みは私たちは忘れることできません。しかし神様は私たちの罪を全部忘れました。忘れてくださいました。愛する皆さん、あなたの罪は全部許されているということを今朝確信してください。感謝してください。私が寄って昔洗礼を受けて、そしてこれまでいろいろ生活やってきて、あれこういうことにつまずいて、ああいうことの罪を犯し、もこんなことして、私本当に救われとるやろうか。私本当罪許されとるやろうか。という不安な人たちもないではないんですね。しかしあなたは洗礼を受けています。あなたの洗礼は入会式のような教会の会員になったような洗礼であるかもしれません。しかし聖書の中に洗礼はどう書いてあるか。使徒行伝の2章の38節見たら、あなたは罪の許しを得るために洗礼を受けなさいと書いてある。私たちの洗礼は罪の許しをいただいた。そのために洗礼を受けているんですよ。そして同じペテロがおっしゃった、ペテロ第一の手紙の3章21節を読むと、現在の共同訳聖書にはもっとはっきり書いてありますが、この洗礼はあなたを救うと書いてあります。洗礼は単にこれから、今まではその教会来てたけれども、まあ隠れクリスチャンみたいなもんだと。しかしこれから私は信仰告白してクリスチャンになったということを証しするもんだと思っている人がたくさんいるんです。洗礼はそういうもんじゃない。あなたの罪が許された。もう年寄ってから、もう私の愛す、北大阪教会の教会を建てるときにどれほどこの献身的に奉仕してくださったか、もう熱心なおばあちゃんがいます。もう100歳近いです。お会いに行ったら私が誰か分かりません。救われているなら救われてないなら、クリスチャンであるならないなら、この何て言うんですかね、すっかり忘れた、なんかそういう病気ありますよね、うん、ですから私は救われてるか救われてないか、自分の信仰告白に立っているならば分かりませんよ。しかしあなたが洗礼に預かっているということは、この契約の許しの中にしっかり神様が捕まえておってくださるんですか。安心してください。感謝しますか。アーメン。感謝します。私の罪は全部許されている。若い者も年寄りも御言葉に基づいてくださいよ。あなたの病は癒されました。これはエホバにして何時の病を癒すとおっしゃった、主はお癒しくださるお方です。私は脳膜炎、15歳で脳膜炎になりました。1万人のうちに1人だけしか救われないという、そういう病気です。今もしそうであったらこんな状態ですけどね、うん、けども1万人に1人癒されたんですね。素晴らしい恵みだと思います。またクリスチャンになってなかった15歳の時ですか。ね、私25歳で肺結核になりました。ここに大きな空洞があります。 そしてアメリカへ行って心筋梗塞をいたしました。帰ってきたら癒されましたが、その後糖尿病になりました。腎臓障害です。今も皆さん、まさき先生元気ですねって、はい元気ですと言ってますけど、病気は頭の先から足の先まであります。そして背中の重いものを持ってギグッとなって狭窄症になって、今足不自由です。そういうものですけれど、神様はその一切の病を癒す、その信仰のもとに立って今私は元気そうで見せてというか元気いただいて世界中走り回っている。今年も2回アメリカ行ってきました。本当に素晴らしい恵みですね。あの主は癒してくださった。ダビデもそれ経験した。その次は墓から贖い出された。これ守られています。死にません。病気になってもこの病気は死にません。みんな病気で死ぬことを心配しないでください。年寄っている方、やっぱり病気になって私もやがて死ぬでしょう。病気で死にません。イザヤ書の、ヨハネでの11章の4節見たら、この病は死に至るほどのものではない、この病によって神の子が栄光を受けるためだと書いてある。病気にも目的があるんですね。病気したことによって神の子イエス・キリストに出会い、神の子が栄光を受ける。こういう神様はその病を通してそれをもって神の栄光を表してください。私たちは死ぬのは神が召される時ですよ。それはその人にとって最高の機会、日で、時です。病気では人は死にません。信じますか。感謝しましょう。神様の約束ですから心配しないでください。それから次にこの全く愛、神様の慈しみと恵みによってその冠を、恵みの冠をかむせられているとダビデは感謝しています。私はいつもですね、神様の恵みのもとにいる、冠というか傘というかそのもとにいる、安心でしょ。エチオピア行こうとアイスランド行こうとどこの地の果てまで行こうと、それどこまで行っても神様の恵みの冠のもとに私はおると。1メートル四方は天国だと私はいつも感じてますから心配しませんね。本当に山にも谷にも宮にも小屋にも主と共に住まえば御国の心地がする、そういう賛美歌があります。私の一番好きな歌、これは葬式の時に歌ってもらいたいと思っている歌なんですけども、それをノルウェー語で歌いますと気持ちがするというんではない、天国持ってると歌ってます。私はいつも天国の中に歩んでますから、災いはそこまで来ても守られます。そういうダビデもそういう信仰を持っていたでしょう。第5番目にそのダビデは全ての生きながらえる限り、生涯、一生涯、その一切のもので満たされています、満ち溢れていますと書いてある。フィリピ書の4章の19節にそう言ってますね。あなた方の一切の必要を神は栄光の富の中からキリストイエスによって満たすとおっしゃって、衣食住は満たされます。どんなにアメリカへ行って家もない何もないところに行きましたけれど、しかし韓国人の家の片隅に住まわせていただいて、しばらくやってるとその、ある大きなお医者さんの奥さんが召されて、その葬式をしたらその家に住んでくださいと言われて、私豪邸に住みました。そんなこと考えられないことですけど、神様は一切の必要を満たしてくださるお方です。何の心配もいりません。私たちはダビデの、いや私自身はそのダビデのこの祈りを聞き、感謝を聞き、そしてそれを自分に当てはめて、あそうや、感謝、すべての罪許されて、すべての病は癒されて、ね、その一つ一つ考えてみてください。 こんな素晴らしい恵みはありますか。ダビデはなぜ賛美しているんでしょうか。このことを振り返って感謝せずに折れなかったから、主を褒めたたえているんですね。皆さん、兄弟姉妹、ダビデだけじゃない、私だけではない、皆さん、今この約束が与えられて5つの祝福の中にあなたが守られているということを信じるなら感謝でしょう。感謝している人は拍手して主に感謝します。主ありがとうございます。主ありがとうございます。ありがとうございます。こんな取るに足らないものをあなたの恵みによって、十字架の上で流された恩知潮によって全ての罪は許され、聖霊様によって私たちは満たされ、今日に至るまで守られてきた。だから感謝せずに折れませんね。ここに書かせていただきました、こっちかな、こういう全ての恵みを忘れないで神様に感謝して生活をしていくということはなんと幸いかと思うんですが、第二のところを見てください。どんな高齢者にも和紙のような人生が待っています。和紙のような人生が待っています。世の中には若いのに年寄りみたいな人もいますよ。しかし年寄りなのに若者のように活力に満たされた人もいますね。不思議だと思いませんか。人生は本当に短いです。すぐ終わりがやってきます。私この間18歳だと思っとったのに早84歳です。一瞬です。先を見たら長いです。80何本も終わって、そんなことを見て、しかし皆さん、あっという間に84来ますよ。もうそれを超えておられる方々もたくさんいらっしゃるんですけども、こういう年が寄っても和紙のような人生を迎えることができるという、その約束があります。イザヤ書の40章を開いてください。裏の方をちょっと見ていただいたら、イザヤ書の40章、30節と31節だったと思うんですが、ちょっとそこを読んでみましょう。私は口語訳聖書ですけれど、こういうふうに書いてあります。年若い者も弱りかつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることがない。素晴らしい人生ですね。わしのような新たなる力を受けてと言いますが、皆さん、若い者も疲れ果てて倒れる。今ちょっと統計を見ましたが、統計を見てみますと、現在100歳以上の方が4万人も日本に住んでいます。私、前に出させていただきましたが、州法を見てその裏を見たら99歳の方がいらっしゃいますね。来年100歳や、ね、これは白寿と言います。白寿、来年だったら100になるので位置がないから白寿というんですね。そう、この卒寿というのの方もいらっしゃるでしょう。卒寿というのは90歳です。90歳の方もおいでになるでしょう。91歳の方もいらっしゃるでしょう。私の上に10人に私より先輩の方々がいらっしゃることを、この聖約教会神の家族の中においでになるということを、私は今日修法を見てびっくりしました。私いい加減年寄りやなと思ってるのに、私よりもまだ先輩の方がたくさんいらっしゃるということは恐れ入りましたと言いたいんですけれど、お元気で礼拝に出席していらっしゃるというのは何という驚くべきことでしょうか。ねえ、鴨さん、素晴らしいですね。私はもうこういう方々とご一緒に礼拝をできるという大きな特権を感謝しているんですけれど、この若い人たちは倒れる方々もいる、倒れている方々もいる。 皆さん、この統計見てください。自殺者20歳代でも3,366人、30歳でも4,940人、40歳で5,713人。ここ10年ほどの間、日本の自殺者は世界一で3万人以上超えてますよ、ずっとね。年寄りだけではありません。若い者もいろんな問題で倒れて、ついに自殺に至るというような、そういう生活をしている方が多いということが分かりますね。しかし、主を待ち望む者は新たなる力を得て、わしのようになって甘がけることができると言っています。皆さん、わし、私この間ね、わしはどんな特徴があるのか、ちょっとコンピューター開いて調べてみました。5つの特徴がある。ここに書いておきましたが、この和紙の特徴は5つ。王者にふさわしい威厳と風格。そうですね、和紙。この風格を見てください。王者にふさわしい威厳と風格がある。第2番目、和紙は鳥の中で一番長生きをする。100年も生きるらしいです。と思います。鳥でさえ100年生きますか、わしです。第3は鋭い目があって、非常に遠くまで見抜くんですね。そして餌を見つける、敵を見つける、そしてその敵に負けないように、この目が与えられる鋭い目、遠方まで見ています。それで第4番目は、わしは強い羽がある。どんな嵐の中でも天空まで登っていく試練に敗北しない。そしてその羽の上には我が子を乗せて走る、弱いものをその翼の上に乗せて走る、飛ぶという、そういう特徴があるそうです。もっと驚いたことには、第5はですね、全身の毛が毎年新しく抜け替わるんだそうです。こんな鳥ありますか。毎年新しい翼が与えられるから、そういうその和紙の特徴があるんです。私たちも和紙のような人生、王者にふさわしい威厳と風格を持った人物になる。私たちはその長生きもできる、そして鋭い目、非常に霊的な鋭い目を持って、将来先まで望む、目先のことばっかりの生活ではない。キリストにあるものは永遠まで見ながら、そしてサタンやら悪魔の誘惑をちゃんと見極めて、それに御言葉によって打ち勝つことができる、わしのような。それから弱いものを助ける、試練に打ち勝つことができ、弱い人たちを助けることができる。そして第5番目は、私たちは毎日新しく生まれ変わる。洗礼の恵みの中に毎日生きる。洗礼は古きものに死んで新しいものに生きた。その洗礼の恵みの中に毎日私たちは生きる。この特権があるんですね。ですから、この和紙のような生き方ということは、クリスチャンの生涯を表していますね。改めてそのことを意識しなくても、私たちはそういう救いの恵みの中に生かされておるということですよ。しかし、主を待ち望む者は新たなる力へ、和紙のようになるということですけれども、しかし、和紙はこの活力を一体どこから手に入れる。和紙が、そういう嵐の中でも翼を張って、弱い者を助けて、そして遠くまで見ながら、この長生きをしながら、そういう生活を送っていく和紙のその力の源、活力の源は一体どこから来る。それは餌が違うということです。餌が違うんですよ。この和紙は2つの特徴があります。餌は生のものしか食べない。生のものを食べる。ハゲタカはですよ、死んだものを食べるんです。そして和紙は骨まで食べる。 ハゲタカは骨残します。それだけの違いです。生のものを食べて、そして骨まで食べる。私たちはもしワシのように生のものを食べて骨まで食べたら、ワシのような活力が与えられるというですね。生のものって一体何ですかというと、それは神の御言葉を、聖書の言葉を生のままいただくということです。誰や彼やの神学者の説明した解釈したそういうようなものを漁って読むのではなく、御言葉をそのまま受け入れるというか、そのまま受け入れる。あなたの罪は許されましたというと、はい、ありがとう、あなたはこの病気になるけど決して死にません、死に至ることではない、そして神の子が栄光を受けますと言ったら、あ、そうですか、はい。この御言葉をそのまま受けるということ、これが活力を得る秘訣ですね。で、教会に来てても先生の話聞いて、そしてこのレジュメいろいろいただいて、まあ、書き込んで、そして言うけど、自分のものとして受け入れないで、そのまま、ああそうか、いい話やなと思って聞いてると、それは需要になりません。いいですか。それは私に語られたということとして受け入れなければ、よろしいですか。そのして受け入れる人は、それは活力を得るというか、どんな試練にも打ち勝っていくことのできる、そういう人になります。この中でちょっと書いておきましたが、四式の14章の14節に、食べるものから食い物が出、強いものから甘いものが出るという、こういう御言葉、ちょっと珍しい言葉でしょ。食べるものから、自分を自分が食べられてしまうという、そのものから食べるも、自分が食べるものが出て生かされてという意味ですよ。そしてその強いものから甘い蜜が出る。これはサムソンの経験なんです。サムソンがライオンと戦います。そのライオンを殺します。そしたら殺したら、その中から蜜が出てきたんです。で、私はこの御言葉に初めて出会ったのは中国に行った時なんです。中国に1980年、聖書を持って、中国人にその聖書を持って、私と家内とプロ装束をしてですね、そして命の水の運動の中に加えていただいて、中国へ、1980年ですよ、行ったら今の時代と違います。真っ暗です。夜、電灯は、街灯はついてません。自動車も電灯つけないで真っ暗で走ります。びっくりしました。黒い中を、真っ暗な中を自動車が走る。一台も民間の車はありません。全部政府の車です。一台もないんです。そういう時代です。今が考えることができません。で、暗い中を行きました。ちょうど私たちはなんかスパイ大作戦みたいですね二人真っ暗な服を着て、そしてバスに乗り換えてよそのホテルへ行って、そういうところから地下のクリスチャンのリーダーのところに聖書を担いで行ったんです。で、そのうちに入りました。そのうちの人はアメリカからこの帰ってきた婦人のお医者さんでした。だけどもう中国帰ってからアメリカ帰れなくなっちゃった。ご主人は捕らえられて27年間刑務所の中に入っています。中国共産党によって教会は全部、組織は破壊されました。教会は教会堂として使われなくなって、美術館だとか博物館に変えられました。牧師も伝道者も、それから指導者たちもみんな投獄されました。で、そういう中で、自分を滅ぼすものでしょ、この共産党というのは。ものすごい恐ろしい勢いで弾圧されて、そしてみんな殺されるという、命を奪われるという、その中で、刑務所へ入った中で、彼らは伝道しました。だから罪人がみんなクリスチャンになっていった。この刑務所で伝道したために、その犯罪者がみんなそこでキリストを信ずるようになって、リバイバルが起こってきました。そこから 真のクリスチャンたちが弾圧されたその世界の中でアンダーグラウンドにこのクリスチャンとして生きています。なんという素晴らしい、食らうものから食らう食べるものが出、強いものから甘いものが出た。正木先生、私たち感謝しています。言うんですね。だから弾圧を感謝していますと言うんですよ。あるところでこの2人の共産党の党員たちが、救われた2人が一緒でいろいろ話してた。イエス・キリストによって救われた恵みについて証ししていました。そこへ上司がやってきて、君らはそんなことを話しとっていいのかと言われて、びっくりして、もうダメだと思った。心配するのはわしもクリスチャンだと。というほど、外面的にはそういう立場ですけど、内面的にはクリスチャン。南国というクリスチャンが中国にいるんですね。それが今日の中国の繁栄をきたらしてますね。愛する兄弟姉妹、この試練から私たちは食物、それを糧として生かされていく。骨まで食べるということは、試練も喜んでそれを受ける、食べるということです。私はアメリカにおりましたときに、一人の赤ちゃん生まれました。ニキちゃんという名前をつけた。どんな字ですかと聞いたら、そのニーとキーというキーです。なんでそんな名前つけたのと聞いたら、いや音が好きですと言ったから、あ、そう、それだったらニキとキーというんじゃなくて希望の木にしなさい、希望の人ということになるよと。あ、先生いいですね、音は一緒だしと言ってニキちゃんという名前つけました。生まれて何週間かしたときに、その方から電話がかかってきて、先生、ニキが死ぬ、ニキが死にます、ニキが死んでしまう、ニキが死んでしまう、電話で泣いとるんです。どうしたんですかって言ったら、いや、ニキ、この、ちょっと連れて日曜日外へ出とったら、帰ってきたら、お乳全部吐き出して、なんでどうなったかわからないんですけど、今、お医者さんが来て、ヘリコプターで積んで、そのインディアナポリスまで連れて行きました。先生、ニキが死ぬ、ニキが死ぬ、そうですか。私たちは悩みの日に私を呼べとイエス様おっしゃっているでしょ。私たちも5015とあなた方は言っているでしょ。詩篇の50篇の15節、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめろと今まで言ってきたじゃありませんか。なんで先を呼ぶんですか私はあなたを助けることはできませんよ。イエス様を呼ぶんですよ。イエス様はあなたをこの中で助けるから言った。いや先生、イエス様呼びますから。いや、そうですか。それじゃあ、御言葉を二つあげるから。この御言葉に頼るんですよ。お医者さんの言葉に頼ってはいけませんよ。御言葉に頼るんですよ。第一は、あなたは自分がその子供連れて回っていろいろやったから、自分のせいで子供はこんなになっちゃったと、自分を責めてるでしょ。ヨハネ伝の9章を見なさい。この子が盲人になったのは、親の罪でもない、本人の罪でもない、神の御業が現れるためだと書いてあるよ。この御言葉をあなたにあげるから、神の御業が現れるから信じなさい。第二は、ヨハネ伝の11章の4節に、この子は死に至るほどの病気ではない。死にません。主が栄光を受けます。この二つの御言葉を受け入れて、そしてあなたは病院へ行きなさい。私も今から飛んでいきますからと言って、そして行きました。そしたらその奥さんは、ああ先生がこんなこと言うんです。わからへん。こんな大きな病気はどないなっとるかわからへんで、先生が言うとんです。先生どないしましょう。まだ言うとんか、あんた。人の言葉に頼ったらいかんと言うたぞ。御言葉をそのまま生で受けるんだよ。御言葉を生で受けるということはその意味だよ。御言葉だから信じる。お医者さんが何と言おうと。わからんって、お医者さんも人間やからわかりません。しかし神様はわかってる。大丈夫、死なないから。私はそこへ行ってまた励ましていました。生の御言葉を生で受ける、人の言葉に頼りません。神の言葉信じて信頼するということ大事ですよ。私たちクリスチャンは御言葉聞いてるけど、聞いてるけどそのまま信じて受け入れません。それで祝福されません。どんな不安な状態の中にあっても御言葉は大丈夫です。真実です。ですからそれを信じる。あくる日、 本物のお医者さんしました。日曜日でしたから、そのインターンの先生でした。何もわからなかった。それで本物のお医者さんが来てくださって、いやこれは3回手術せないといけませんよ。そして見てみたら、その3回を見てみたら、最後にこれがどういうふうに病気になるかという、癒されるか分かるからと言って3回手術することになりました。腸を2メートルなんぼのやつをあと5、60センチしか残らない、全部切って、そしてつないでという、そういう手術です。それは大変な手術でした。その会社の社長さんが見舞いに来て、そのことを見てひっくり返ったというんですから、恐るべき状態です。そのご主人がその姿を見て、先生私も洗礼を受けますから、どうかこの息子の目で一生懸命にそういう試練の中で主の皆が崇められるようになった、この方が救われた、そのことによって、その名前言ってもいいんですが、風早さんという方ですけども、風早さんの信仰がどんなに強められたか、この試練を通して、今までいい加減なクリスチャン、いい加減と言ったら失礼ですけどもそういう方だったのに、そのニキちゃんのその病気を通してどうなったか、今本当に多くの人をキリストへ導いている、素晴らしい奥さんになっています。ニキちゃんはどうなったか、今高校生です。立派な体格です。それから成績もいいです。そして親に、両親にものすごく可愛がられ、親孝行な子供になっているんです。恐るべき試練を通して、その風早家に素晴らしい恵みと祝福をお与えくださいました。皆さん、御言葉を生のままで受けて、第二は試練を糧とする。この生活がをすれば、わしのような人生が生まれる。この間ある方々はお会いになったでしょう。森本春子先生、小さな82歳のおばあちゃんでした。絶叫して説教されました。私はあの姿を見て、はぁはぁと思って、こんな方が日本にいましたか、ああと思って、私も絶叫しました下で聞きながらですね。そうでしょう皆さんね。あの人は御言葉を生で受けてるでしょう。そしてあらゆる試練のその中にそれを享受してきたんです。そのためにあの方ができたんです。王者のような風格ですよ、ね、いかなる試練にも負けない、あの人こそ和紙のような生涯を送っておられると私は思いました。私たちはヨセフを見ても試練の中で、またヨブを見ても試練の中で、どんなに取り扱われて倍の祝福を受けていらっしゃるということを見ますね。私たち一人一人、もう時間が参りましたから終わりますけれど、私たちが一人一人この生のものをいただいて、そしてどんな試練があってもそれを避けようとしない、文句を言わない、そしてそれを受けて、それを糧として命がけで従っていくならば、王者のような風格、長寿で誘惑に勝ち、弱き者を運ぶ活力ある、和紙のように生きる人生が生まれるんですね。恋も若きもみんな和紙のような人生を、主を待ち望む者に与えてくださいます。私のような人生を送りたい人、ちょっと手を挙げてください感謝します、感謝します。それで本当にこの神様はこの敬老の日を通じて、老いも若きもね、若いから私大丈夫と思ってすぐ年寄りますよけれども、その今のうちに若い生の御言葉をしっかりそのまま受け入れて、主が語られますからそれを受け入れている。そしてどんな信仰のゆえに迫害やらいろんな問題、苦しい問題、試練があると思いますが、それを避けないで喜んで従っていこうじゃありませんか。私たちは主を待ち望みます。そして御言葉を生のままで食べます。試練を糧として主に従って参ります。そのことを主の前でお祈りしましょう。ありがとうございました。愛する天のお父様、 年が若くても弱ります。中年になっても倒れます。しかし死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのようにあって雨がけることができると、また走っても疲れない、素晴らしい人生をあなたが私たちに約束しておいでくださいます。敬老の日にあたって私たちは過去を振り返っていろいろな恵みをいただいてまいりました。一つ一つの恵みを数えて感謝するとともに、主よ、あなたが与えてくださるこの命の御言葉イエス・キリスト様をそのまま受け入れて、そして信じて信頼して従っていくことができるように助けてください。そしてまたどんな試練があっても喜んで、これは主から出たものであるなら私は良し悪しを言いませんと、本当にそれを受け入れて従っていくことができるように、上から御言葉と聖霊を通して私たちを力づけてくださるよう切にお願いをいたします。主を信じます。私たちは今待ち望みます。どうか私たちに上からの力を注ぎ、わしのような人生を送らせてくださるよう、尊い主の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。